長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日の相談読み上げます。今日はですね、てるさんという方から相談が来ています。
はい、
長峰さん、はじめまして。私は10ヶ月間付き合ってた元カノと3週間前に別れました。初めて本気で好きになった元カノで、別れた後もずっと思いは変わらず復縁したいと思いました。しかし元カノは僕の親友と両思いになっており、まだ付き合ってないですが、いつか付き合うことになるのは分かっています。元カノは現在僕との未練を捨て、親友と向き合うために冷却期間中です。元カノは僕の愚痴を親友によく聞いてもらうようになってから、だんだん惹かれていったみたいです。親友は非常に性格が良く、相手によく尽くすタイプのため、私が復縁できるのは非常に難しいと思っています。私と別れた本当の理由はまだ分かっていないですが、自分の愛情表現が下手で相手に寂しい思いをさせていたと思います。他にも別れる 3,4 ヶ月前から電話をあまりできなかったり、よく記念日などで喧嘩をしたり、元カノを悲しませていました。こんな私では元カノと本気で復縁し結婚を目指したいです。そのために笑いにでもすがるつもりで何でもやります。どうか元カノと復縁し対等に付き合える可能性はあるのでしょうか、お願いします、というご相談です。はい、というわけで、
はい、
まあ、てるさんですね、まあ、10ヶ月間付き合ってた元カノさんと、
うん、
まあ、別れてしまったっていうことなんですけれども、
うん、
まあ、今回のね、このご相談の中でもありますけれど、まあ、別れた本当の理由がまだ分かっていないということで、まあ、てるさんのこう自身でこう分析はされているそうなんですけれども、
うん
うん、やっぱり別れた原因が分からないっていう男性って結構多いですよね、相談で。
多いですね。でも別れた原因が分からないと復縁しようないですからね。
そうですね、うん、
さらっとなんかきついことをいきなり冒頭から述べてしまいましたが、
別れた理由が、分からない。
まあ、それって男女の違いってところもあると思うんですけどね。男性としては当たり前にやってたことが、はい、やっぱり女性にとってはそれはありえないよねっていうことがあったりもするからっていうところから、なんかね、推測しようにも 元のベースにある知識とかがないから理解できないっていうのもあるとは思うんですけど、
なるほど、分かれたんですか。まあ、女性、こう例えば女性から、まあ、彼女から別れを切り出された時に、
うん、
こうあなたのこういうところが嫌だったとかって、やっぱりなかなか女性も言えないもんなんですかね。なかなか
やっぱ傷つけたくないっていうのもあるし、相手にそのなんか日本人的な感覚と女性的な感覚っていうか、日本人って事なかれ主義じゃないですか、はい、なんか争うよりかはなんか円満にじゃないですけど、
はい、
なるだけこう波数立たないようにっていうのもあるし、女性はもともと相手に合わせるように協力するように協調するのが女らしさだと育てられるので、何かそのどんなに嫌いで別れた相手であっても、なんか本当のことは言わないで、むしろ相手を怒らせたり厄介なことになるよりは、まあ、なんとなくオブラートに包んで引いていこうみたいな人がやっぱ相談聞いてても多いので、
うんうん、
だから本当の原因って言わない人の方が多いかもしれないですね。本当は好きな人ができたのに価値観が合わなかったからっていうふうに言ってみたりだとかってよくあるので、
なるほどですね。でも、まあ、長峰さんはこう今までたくさんのこう、復縁もそうですし、
はい、
恋愛の、まあ、相談も受けてきたと思うんですけれど、
うん、
なんかこう女性の別れの原因ってこういうのがあるみたいなのってなんかこうあったりしますか？
あります。私男性が振られたっていう人、男性が振られたっていう人の話を聞くのと、女性がこういう男性と別れたい、こうだから別れたっていうのをまとめたんですよ、
はいはい、
そしたら その女性が男性にその別れを切り出すとかこういうところが嫌だっていうのにやっぱ10個あったんですね。だからそれをまずそのテルさんは知らないと、別れの原因がわからないからだったら、その別れどういうところが原因になってそれを改善していっていい男にならないと復縁できないですよね、
うん、
なんかよくメールとか一生懸命してなんか俺はこんだけ好きなんだっていうその感情の厚さをなんか伝えたらなんとかなるみたいな、
うん、
まあ、相撲で言えば寄り切りですよね寄り切れないですからっていう、
なるほどなるほど、
単純にもう寄り切る前にあなたのことを嫌いっていうのはあるわけですから、じゃあ好かれるような男性に変わっていくっていうことがあるので必要があるので、うん、まずその別れの10の理由のうちのどれに当てはまるかっていうことを抑える。であと女性ってその大きな別れの理由が一つボーンってあるんじゃなくていくつかの積み重ねなので、これから私が伝えるもののうちのじゃどれに当てはまるかなってことを考えながらちょっと別れの原因っていうのをまず見つけるってことが第一歩かなと思うんですけど、
はい、
まずじゃあ10のうちの一つ目がセックスが嫌だったからっていうものです。バーッとじゃあ10個言ってもいいですか。
はい、お願いします。
で2つ目がその男性側の自信のなさとかコンプレックスを改善しないからっていうところですね。であとは3つ目が嫉妬束縛をするから、これが結構分かれる理由になりますね。であと連絡の頻度が減ったから、
うんうんう
ん、なんかちょっとそれさっきテルさんの相談にも出てたと思うんですけど、あとじっくり話を聞いてくれないからっていうことですね。で6つ目がありがとうとか愛しているとかいった愛情表現をしなくなったから。で7個目がその女性側の外見とか容姿、デブだねとかなんか最近毛穴開いてないとか、まあ、そういった容姿を指摘するっていうこと。あとは8個目が結婚を真剣に考えてくれないからってことです、男性側が。あと9つ目が価値観が合わないから。で10個目が他のに好きな人ができたからっていう、このどれかに絶対当てはまるはずなので、そういう傾向がなかったかなっていうことをまず分析する。それでじゃあそのセックスが嫌だったからとかだと、じゃあその自分のセックスを改善しようとか自分のコンプレックスを直そうとか、もっとその人の話をよく聞けるように聞くっていうことを、まあ、日々の生活の中で丁寧にやっていこうとか、なんかそんな風にやっていくといいと思うんですけど、
なんかその、まあ、10個ね挙げていただいたと思うんですけど、はい、やっぱりこうなんか女性との関わり方、まあうん、彼氏はこう自分との関わり方でこうやっぱり不満があるっていうのが大きいみたいですよね、
うん、そうですね、
なんかこう、ね、例えば今出なかったのだと彼氏の収入が低いとか、
あ、ね、そうですね、
彼氏がこうのファッションセンスが悪いとか、
うん、
そういうことはまた出なかったですもんね。やっぱりこう自分とどう関わってくれるかっていうのは女性は見てるっていうのが多いかもしれないですよね、
うん、そうですね。なんか私これすごい分かりづらいと思うんですけど、
はい、
分かりづらいとこなんじゃないかなって一番思うのが、その男性ってなんか例えば会話とかでもオチを大事にすると思うんですよ。結論は何なんだっていうところ、はいはい、でも女性ってそのプロセス経過っていうんですかを大事にするんですよ。このここが多分分かりづらいんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうん、
どうですかね。
そうですね。
え、何それ、
まあ、なんか、まあ、よくあるのがね、こう女性の話は、まあ、それこそオチがないとか、
うん、
まあ、男性からするとね、なんかこう だから何なのみたいな、
うんうんうんうん、
っていうことってあると思うんですけど、ただ女性はそれ自身をこうそれ自体を楽しんでるというか、
うん、
っていうのがあるんですかね。
やっぱ、
うん、
自分の気持ちを分かってもらえたっていうのと、だからあ私今寂しいんだとか、あ私今悲しいんだとか、
うん、
仕事でこんな嫌なことがあったんだっていう私を分かってくれるってこと、そうすると相手のことも知りたいと思うわけですよね、女性って、
うん、
だからあ仕事でそんなに大変だったんだとか、えそういうことを友達との中であったんだねとか、なんかそうやってこうなんプロセスですね、こうお互いになんか分かり合っていく関わり合っていくっていう毎日のそういうやり方をすごい大事にしてるんですけど、
うんうん、
なんか男性って本当になんか、ね、ありがとうとかも愛情表現もしなくなっちゃったりだとか、なんか そうなっちゃうみたいですよね。
なるほど。
だからそのプロセスを重視するっていう女性心理をね理解するって男性にはちょっと難しいかもしれないですけど、
うんうん、
でもそれができるようになると変わると思いますね。
なるほどですね。じゃあそのプロセスを理解するために理解するとか重視するためにこうなんかこういうところを気をつけた方がいいとかっていうのがあったりしますか？
プロセスを理解するために気をつけたらいいところ。
なんかこう例えば会話の時に、
うん、
こうやっぱ男性と女性はねこう会話の仕方も多分違うじゃないですか。
うんうん、
っていう時にこうなんかやりがちな間違いみたいなのがあったりしますかね。ここを意識すればいいコミュニケーションができるよみたいな。
あと特にテルさんの場合は、
はい、
私その親友に。よく話を聞いてくれて尽くす男性に取られたって言ってたじゃないです
か。言ってますね。
だいたい浮気する浮気されちゃうとか別の男性に行ってしまうっていう時の別れの原因に多くあるのがじっくり話を聞くっていうことをしていなかったからっていうことと、連絡の頻度が減ったからっていうこと、あとありがとう愛してるって言った愛情表現をしなくなったからっていう、だここでさっきの女性のプロセスっていうところとも関連してくるんですけど、全てその自分の気持ち感情をどれだけ分かってくれてるかっていうことなんですよ。だから連絡の変の頻度がなんで最近連絡してくれないのって言ったら、じゃあなんか3回連絡すればいいんだろうとか、いやそうじゃなくて寂しいとか悲しいとかそこ分かってとか、だじっくり話を聞いてくれなかったって時も、例えば今日すごい会社で辛いことがあってさ、なんか上司にもうなんか注意ばっかりされてとか、じゃあ注意されないように工夫すればいいだろうじゃないんだよっていうか、そこが辛いよね寂しいよねっていうその気持ちを分かってあげるっていうことをできるようになると絶対復縁できるっていうか、気持ちを分かってあげないから別のもっと気持ちを分かってくれる人に取られちゃうんですよ。
なるほど。そうか、じゃあこう、まあ、前のポッドキャストでもあったかもしれないですけれど、やっぱりこう彼女の感情にこう注目するというか、
多分私2年ぐらいずっと間違ってた。
なんでそれだけ大事だっていうね、うん、
そうですね。でもそれは大事だと思います。本当にまず男性ってなんか特に競争に勝つことが育てられるので、俺はこんだけすごいんだとか、なんかこう支配欲みたいのが男性って強いんですよね。
はいはいはい、
でもそうじゃなくて相手をコントロールするじゃなくて本当相手を理解してあげるってことが大事なので、単純に相手を分かってあげる、思いやりを持って接するってことだと思います。
なるほど、
うん、
思いやりですね。
単純ですけどね。
そうですね。
なんでできないんですかね。
やっぱりまあね、てるさんもそうですけど、やっぱりある程度付き合ってくるとそういうのもだんだん忘れてしまうもんなんですかね。
なんか自分のものって感覚があるじゃないですか。もうこの女俺のものになったからいいやっていう、なんか支配欲みたいな、なんか、まあ、でも支配欲なんかよく言いますよね。セックスとかでもコンドームつけてよって言うと萎えちゃうとか言って、ありませんか、なんかそういう
そういうなんか話もね聞きますよね。
それってやっぱりそのなんか本能的にその性欲っていうのも、性欲が高まるからって男性ある以上にそのなんか支配欲みたいなものがあるっていうか、なんかその俺のものになったっていうことでその女性に欲情するっていう感情が生まれるっていうのがあるみたいなんで、なんかその辺の支配欲がね、もう付き合っちゃうと俺のものになったからそんなになんか丁寧に接しなくても言うこと聞いて当たり前だろうみたいな風になっちゃうんだと思うんですよね。まあ、生殖的にもね、そういうところでなんだろう、こうだ例えばコンドームをつけるってことは相手の女性を思いやるってことでもあるんですよね。性感染症にならないようにとか、妊娠するリスクは女性がやっぱ全部負うわけですから、それって思いやりですよね。
でも
相手を思いやるってこととその本能的になんかこうリビドーが高まるみたいなもので、支配欲っていうのは対象に結構あったりするから、その辺を忘れちゃったりするとは思うんですけど、なんてちょっとなんか思いやりを持つってことが大事かなっていう、
なるほどですね、
はい、
わかりました。思いやりですね。
そうです。なんかざっくりでいい、ざっくりしちゃいましたけど、でも基本的なことだと思います。本当に。
そうですね。うん。
うん、
そしたらじゃあ、まあ、じゃあ最後に、まあね、はい、せっかくなんでこう、じゃあテルさんがね、じゃあ今後どうしたら復縁できるのかっていうところで、
うん、
まあ、まだねきっと連絡は取れてると思うんですけど、どんなふうにこう思いやりをこう表現するというか、うん、していったらこう彼女との関係を改善できそうですかね。
そうですね、多分多くの男性いつも聞いてて思うんですけど、彼女と復縁さえできればいいっていう感じなんですよ、
うん、
そうじゃなくてその人の行動を変えるとか、その人の内面を変えるってことは、そんな彼女と接する時だけに調子よくやったって変わんないんですよ。だから日常生活の中で思いやりを持つってことです。日常生活の中っていうのは、例えば仕事で一緒に組んでいるその、あのパートナーに対して、なんか今日俺コーヒー買ってきたよとかっていうふうにやるとか、
うん、
あとはなんかお世話になっている、まあ、家族、親とかでもいいですけど、親に対してもなんかこう、お母さんがなんか最近愚痴の電話とかを言ってきたら話を聞いてあげるとか、
うんうん、
本当ありとあらゆる人に思いやりを持って接するっていうことをしてると、自然とそれは彼女の前でもできるようになるので、
うん、
そうやって人間的魅力を高めていくっていうように、だから日常生活の中で彼女の前だけで復縁できるからそうするじゃなくて、
うん、
本当に自分の人生のスタイルを変えるっていうふうにしていくといいと思います。
なるほど。じゃあ、まあね、やっぱこう復縁とか恋愛だけじゃなくて、
うん、
やっぱこう人生全体のこう思いやりというか心構えで、こうやっぱ人間的魅力も分かっていくってことですね。
そうですね、
はい、人に優しくっていうところで、
あ、そんなことありました。
ありましたね。
人に優しくですよ、本当に。はい、
大事ってことですね。
はい、
わかりました。じゃあぜひ、
はい、
テルさんもそうですし、ね、こう復縁したい、もっと人生良くしたいって思ってる方はですね、人に優しく思いやりを持って接していくと、
うん、
今日からできますからね、
はい、そうです、うん、本当に
ちょっと意識を変えるだけでも
やってください。ぜひ変わると思うので。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ長部さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。